寺子屋たっちゃん、
サタノハサラサラ七夕です。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。7月7日七夕、2年前の放送、おこだでませんようにっていう本の話をして、その時に主人公の男の子が七夕の時に短冊に願いをかけね、でそしたらその子供がおこだでませんようにって、小学校1年生で、それも字もひっくり返ってたりなんかして、でそれがやっぱり年がら年中叱られててね、その要はそれでおこだでませんように、でその気持ちを先生が汲み取って、母親に電話をしてって、お母さんもごめんね怒ってばっかりでっていう話で、ぜひおこだでませんように読んでくださいっていう話をして、でまあそんなこの実は7月7日七夕、剣牛織姫、彦星って言うんだっけね、でまあそんな、なぜそんな話ができたのかっていうの、もともと神話から由来してるわけで、で日本人忘れちゃいけないっていう部分がとっても感じてるのは、先月ぐらいからすごい感じてるんだけど、まあその特に強くなってるんだけど、なぜ日本っていう国はこうやって人に優しいのか、いろんなところでね、日本人ってすごいなって、例の東北の大震災の時もいろんな話をね、後でこちらから皆さんに紹介したような話がいっぱいあって、でこれ日本っていうのはその神話が元になってる、で全ての神を神として、矢をよろずの神を受け入れる、一神教じゃないじゃんね。でイザナギイザナミという神様がまあ交わって、子供ができた、でアマテラスオミの神、それからツクヨミの御事からスサノオの御事、三兄弟ね、お姉ちゃん弟弟弟で、ツクヨミの御事っていうのは夜を支配するっていう、陰陽師の世界に出てくるんだけど、でもあんまりめっとこう出てこないよね。でそのアマテラスオミの神、漢字で書くと天が照らす大きな御神で、これは若いやつに、いや、なんていうか知ってるかちょっと、天正大魚人ってね、アマゾンの大魚人じゃねえよ天正大魚人じゃねえよ、
怪獣みたい、
本当ですよね、アマテラスオミの神だ。でそれがまあアマテラスオミの神、これが例の
お伊勢様、
お伊勢様の祀られてる。でもう一つは出雲の国、出雲大社に祀られてる神様は誰か知ってる？出雲の国は大国、そうそう、
大黒様とは違 う、
そう、いやいや大黒様、うん、だから大国の大黒じゃん、大国主、主大国主の御事じゃんね、大黒様で、これだって昔は俺たち小さい頃、大きな袋を肩にかけ大黒様が来かかると、そこに稲葉の白うさぎ皮を剥かれて赤裸、知らないだろ。でそういう歌でね、歴史を教わったのよ。稲葉ってのはほら、稲葉よ、大黒様が降り立ったから、稲葉のその場所にね、でそこにはガマのホワタって、ガマというその植物がいっぱいで、それは今医学的に見てもその血止めだとか、いろんなその薬草としてので要は、ウサギが当時のフカでサメ、ワニって言うんだよね、ワニって言ったんだよ、それを騙してこう渡ったってんで捕まっちゃって皮むかれちゃったってんだけど、そのガマのホワタにくるまれば要は元のウサギに戻ったっていうのはね、そのでもそれはね、人を騙しちゃいけないよってことの教えじゃんね。それからもう一個はね、面白いなと思うのは、その大黒様が実はアマテラス大海の神の弟スサノオノミコトの子供なんだよ。だからスサノオノミコトの子供である大黒様で、それがそのずっとこう つながってきて、大黒様が出雲の地区を治めるようになったんだけども、実は高間原というなんていうんだ、その天にあるそこの場所にいたアマテラス大海の神が、これを大国の国の御事を追い出して、で自分のなんか魔法だったかなんだか、それに治めさせたいっていうんで、その譲れと、そこの場所を譲れと、こういう命令下したって。で大国主の御事は何がら年中殺されちゃうんだよね。だからその都度蘇っちゃうんだよね、もう一回生き返っちゃう、いろんな人が助けて蘇っちゃう、いろんな神が助けて蘇っちゃう。で蘇りっていうんで、要は還暦、蘇りだから60年に一遍の不死になってるって言うんだよ。要は
あ蘇り、出雲は60年に1回、はい、
普請し直すでしょ。で片っぽは伊勢神宮は常若って言って常に若い神様は常に綺麗なところにいてほしい、天照御神女の神さんだし特にいつも綺麗なところにいてほしいって言うんで要は常若で20年に一遍の遷宮建て替えが大きいの。でもねこれは6月の最初の時にちょこっと言ったけど技術の継承でもあるっていうのは20年だったらね技術は継承できるんだよね。だから60年ってなるとね技術は継承できないよね。だから本当にその昔の大工さんっていうのは日本の技術釘を使わないそれこそ木の組み合わせだけでそれからなんか出雲の大神殿っていうのはなんかものすごい高いものを作ったって、それはだからその大国の主の御事が天照御神の命令でこれ私はこの地を去りますと、でも私がここにいたというここを治めたんだっていうその証拠に天に近づくような塔を建ててくれっていうんで高いものを建てたって、だからバベルの塔みたいなもんだよな。バベルの塔はなんか人間が神に近づくって人間の欲で作ってで雷が起こって崩れちゃうんだよね。だから結局はねこの日本人の持ってるものっていうのはそういう神様を大事にする、でそれがだんだん天皇という俺あれ言ったかな言ったな教育直後の話、我が皇祖皇祖公要は天皇の皇室の皇に祖は先祖の祖、それから皇祖は胸皇祖皇祖でそれは天照大御の神、そしてそれにまつわる神様、その下で我々生きてきたっていうんでしょ日本人は。で天皇制があるから我々はそのなんか大きな揉め事が起きない、内乱シビル王が起きないじゃんね。それなんでかっていうとね、天皇は君臨すると統治せずじゃん。だから総理大臣だって天皇陛下がその承諾して天皇陛下が、総理大臣お願いしますよということで為政者になるわけでしょ、政治を行うわけでしょ。でもそこの上には天皇陛下がいて、天皇陛下の私たちは公の民、公民じゃんね、公民の公は公の民と書く場合の公民もあるだろうし、皇室の公と書いて公民と書いたって公民じゃんね。でそれが明治憲法までは明治天皇までは臣民って言ったわけで、家臣の臣でね、家臣の臣で臣民って言ったから教育直後は臣民という言葉で代表されて、それがダメだって言われたわけでしょ。だってまあそれはそれで別に公民であり、あるいは国民であればいいわけで、でも天皇陛下がいらっしゃるから我々日本人っていうのはそのみんなが平等で、職階はあるよね、社長であり課長であり部長であるという職階、職責の階級はあるけども人としてはみんな平等だっていうのが日本人の根本にあるじゃんね。だから大体西洋諸国を見てみるとそうじゃないよ、上下関係だよ、西洋で日本のアニメっていうのが流行ってるとか、みんな何でもそうだけど日本の漫画の共通してるやつって仲間だよ、みんな助け合いの仲間がいるじゃん。だけど向こう敵の相手は親分がいて子分だよ、上下関係、あれみんな気がついてんのかね、そういうことって。日本の漫画がなぜ西洋諸国に今受け入れられ始めたかっていうと、上下関係じゃなくて仲間、要は悟空だってそうだよ、仲間が助けるじゃんね。ほんで敵であったやつが仲間になって、自分の友達のピッコロなんていうのは敵だったんだけどね、悟空の友達になっていくわけ、あれみんな仲間だ、
みんなオラに力をくれ、
それだよ、それそれそれね、仲間っていう意識っていうのが日本人にはあって、だからみんなが平等だから、それは人を助ける、だからそれが即位の情ってやつで、ずっと江戸時代から、だからこれを忘れちゃダメだしね。前にね俺こんなこと教えたっていうか言った、文明っていうのは国境を越えていくけど文化は国境を越えない、文化ってのはその地区の生活様式ものの考え方だから、いろんな文化は違いがあってそれは国境を越えていかない。でもね今日本が世界に輸出するものはアニメ漫画で代表されるように日本の文化さ、これは形姿形には見えないけど人の気持ちを打つわけだよ、だそれは輸出しなきゃダメだと思うんだよ。確かに技術だとかなんかその経済的に潤うもの、それはとっても大切なことである反面、金だけじゃねえよって日本人言うじゃんね。でそれは事実、その気持ちを売らなきゃいけないと思うんで、だからこの神話ってね 今小学校の先生たちも神話なんか教えない。でももうある地区においては教育直後要は暗唱させて喋らせるっていう幼稚園ができてきたのいっぱい。びっくりしちゃうんだよ。でもそれ意味わかんないんだよ彼ら。でもそれは大人になって、あ、こういうことを言ってたのかって、内容はこういうこと言ってたんだっていうことがわかる時が来るわね。だからそれはとても大切なことなんだよね。でもまあ、日本人をもう一回考え直すいい日、7月7日いい日にしてほしい。